ということでイベント情報なんですが、いつもりょうたさんが伝えていただくんですが、今日はお仕事の関係でちょっとはるかなショーには来れないと言っておられたので、イベント情報をお伝えします。まずは先週もお伝えした食トーバフィルムフェスティバル、これはご存知ですか？食トーバという言葉
知らないです。何ですか？
さっきトムさんに言っても、はいはい、何それって言ってたから、造語みたいで、はいはい、シャンペーンのダウンタウンシャンペーンにあるアートシアターっていう映画館があって、でそこその映画館なんかコープっていうか会員制で運営してるのかな、でももちろんあの映画見るときは払うんですけども、そういう NPO の映画館があって、そこでこの何年間毎年10月には食トーバーといって、ショックとオクトーバーをくっつけてホラー映画を上映するっていう、そういうシリーズがあって、それでそういう食トーバーのシーズンが始まってますよということで、リュウタさんが上映作品のラインアップ のサイト、アドレスを送ってくださったので、後ではるかなショーの、ウェブサイトでポッドキャストのページにリンクを貼っておきます。でもホラー映画を10月に見るって、まあハロウィンがあるからなんですけど、はいですね、日本ではあんまり学生の時にそんなホラー映画10月とか見に行ってたりします？
見に行ってないですね。
大体ハロウィンってそんなに、
最近ですよね、
あんまり盛り上がってなかったですよね、日本 で、ね、どうでしょうか今年は。私が9月18日に来ましたけど、その時もすでになんかいろんなところでこうハロウィンのなんかこうスーパーとかお店とかでもハロウィンの準備をしている感じでしたけども、でもこちらも住宅街とかかぼちゃとか、パンプキンとか
売ってますね。もうスーパーではもう売ってます
ね。売ってますし、はい、ちょっと飾り付けも始まっていて、でもまだ1ヶ月、
ですね、月末ぐらい
ですね、月末に3週間本とかありますけど、そういう、関係で食トーバーフィルムフェスティバルがあとシャンペーンダウンタウンのアートシアターでこう毎日こう上映するものを変えて行われているので、ちょっとチェックしてみてください。で、イベントといえば全然チェックしてないですけど、今日なんか来る時に、ダウンタウンの、アーバンのダウンタウンでもなんかこそこそじゃないけどなんかこう いろいろテントとか出てましたよね、あれは多分ファーストフライデーで、月の、第1金曜日とかにいろんな多分地域のアーティストとかがお店出したり音楽とかやってる、そういうイベントが今開かれている感じです。ちょっと来る前チェックできなくって、覗いたらなんとなくそんな雰囲気でした。でもう一つ通りがかりに、あ、準備してるなって思ったのが CU オクトーバーフェスト、これは行ったことないですか？シャンペーンの
ないですね。なんですかね。
なんか明日10月6日土曜日の3時からあるんですが、地元のクラフトビールとか のこうクラフトブルワリーのビールがいろいろ振る舞われとか飲めるみたいですね。
いいですね。
で先週もリュウタさんとお話して、結構日本でもそうですけど地ビールみたいなのがこちらでもどんどんどんどんって言ったら変ですけど、以前あんまりなかったものが以前より作られるようになって、
確かに確かに。
ビールは飲まれます？
ビール最近飲まないようにしてます。
おどうしてですか？
いやなんか飲みすぎちゃうんで、
ちょっとしまった体にするために、
まあそうなんですけど、あとなんかこう日本にいるときはこう毎晩飲んでたんですけど、
日本ってそんな結構皆さん、いや夏になると、
まあそうです、それもありますし、実家にずっといたんで実家の冷蔵庫
開けたらあるじゃん、
ビールを取り出して、
冬も、
冬も飲みますね。僕全然飲みます、
そうそう、なんかホラー映画もこのビールのオクトーバーフェストもなんか10月にあるっていうのがなんとなく真夏の暑い時にとかと思うんだけど、この間リュウタさんと話してたら、地ビールとかはその種類によっても温度は必ずしもこうカンカンに冷やしているわけじゃないのでっていうことです。でこのイベントは、3時から6時までは子どもとかファミリー向けの、 いろんなあの催しもあるみたいなんですが、それ以降0時まではライブ音楽とかあったりします。入場料は1人5ドルで、どこであるかというとダウンタウンシャンペンの中であります。ダウンタウンシャンペンの方ですね、中で行われています。で収益はデベロップメンタルサービスセンターにの活動資金になりますというイベントです。でもう一つは、アシアネンズ、これはご存知ですね。
あ、はい、知ってます、知ってます。
これはアシアエデュケーショナルメディアサービス の, あのでこう毎学期3つのアジア関係の、映画ドキュメンタリーを選んで、それで、スパロークミュージアム、ので、こう上映会があります。スパロークミュージアムナイトオーディトリアムは、600S グレゴリーストリートアーバナです。でこれが前学期までは火曜日にあったと思うんですが、今は、第2木曜日の7時からになってますので、来週の木曜日。1回目は見れなかったんですが、で今回何があるかというと、アートインスモーク、でリディア・チェンっていう、ディレクターの作品が、上映されます。これは多分こう中国の現代中国のアートアーティストたちを巡るドキュメンタリー映画なんじゃないかなと思います。2018年、作になっていたかと思うので、最近 の, あのドキュメンタリーすぐに上映してもらえて、きっとあのジェイソンさんっていう方が選んでいらっしゃるので、毎回こういろんな意味を込めて、選んでいらっしゃるので、ちょっと楽しみ、私も行ってみようかなと思っています。映画はいかがですか？
映画、僕それでも結構前行ったりしましたよ。
あ、そうですか。
はい、エジアレンズのやつは、はい、3.11 のドキュメンタリーのやつとかあったりして、うん、はい、面白かったんで、日本関係の時は特に行くようにしますね。
そうですね、うん、前回が日本関係だったんですが、ね、アジアも広いので、うんうんうん、あのいろんな映画やってくれるんですが、毎回多分なんかこうそのシリーズの意味があると思うんで、うんうん、それも考えながら、うん、見ていくと面白い。しかも無料ですもん ね, ですね。あれは、無料なのは別にスチューデントだけじゃないですよね。
はい、全員無料、
全員、ね、
はい、
地域に公開されているっていうの で,、はいでね、あの地域の方誰でも行くことができます。ちょっとこれも楽しみなイベントですというのが、リュウタさんからも送っていただいたイベント情報なんですが、コーチさんいかがですか？こちらに来て2ヶ月、戻ってきて2ヶ月、いろいろ変化はありますか？1年間の間。
あ、そうですね、でもやっぱりあの新しい
ものが
できたり、
ね、
うん、してますね、はい、
私もあの今日書こうと思ってたのは、大学のあれは日本で言ったら書籍部みたいなところですか、あの大学のキャンパスの中に本屋さんがあるんですか、うん、でも本屋さんあんまりないですよね、実際には。
こっちですか、
うん、
ないですね。あのちょっと離れたらやっぱ古本屋と
か、古本屋さんは、はい、ダウンタウンの古本屋さんあるんですが、うんうん、皆さんが今私が大学の本屋さんといった時にパッと思い出されるような本がぎっしり使った盛況の本屋さんみたいな感じでは
ないです
ね、ないですね、はい、大学のテキストを売っているっていうところなんですが、そこに行ったらなぜかアマゾンの、別に宣伝するわけじゃないですよアマゾンのなんかいろいろ注文したものをピックアップするコーナーができてたんですけど、前来た時なかったと思うんですよ。最近ですよね。
最近ですね、まあ、確かに。
あれ何ですか？
あれはそのアマゾンでまあ注文して、でこっちのアマゾンの人、まあ、アマゾンで何か買って、でこっち の, その宅配便の人って家の前に置いて帰っちゃうんですよね、うん、その例えばどっかのアパートに住んでて、その荷物をバッと置いて、でドアなんかドンドンって残して、で帰っちゃうんで、なんかもう車で走り去って、で荷物を手渡ししてくれないんですよ。
え、でもじゃあ、勝手にドアの前に置いと
かはるってこと？そうです。
あ、危ないです。
そう、危ないんですよ。でその特に危ないのがやっぱその電子機器とか、あの携帯電話とか結構小さくて、
そんなもんも
置いて帰ります。全然置いて帰ります。
へ
え。でそれを防ぐためにその あのそのイリノイ大学のキャンパス内のそのブックセンターで受け取れるようにしてるんですよね。そのブックセンターが一時的に保管してくれて、でその手続きをしたらそのブックセンターの人がこう渡してくれるっていう。
あ、
はい、
じゃあ注文するときにどういうふうにすればいい
んですか。あ、注文するときに最終的に受け取り場所をあれ確か選べるんですよね。その自分の家に宅配するか、そのイリノイ大学の方にあの宅配するかを選べて、で確かなんかコードとかなんかそういうのを一緒にあのもらえる、はい、もらえると思って、
あ、
そしはずですね。
でそれを持って、
それそれそれそれそれそれです。それそれです。で手続きするんですよね。あの機械がなんかあったと思うんですよね。
あ、ありました。
はい。であれでなんかこう数字入れたらなんかすごく簡単に受け取れるみたいですよ。
はい。そんなこう一日中空いてるんです
か。あれでも結構遅くまで空いてるんじゃないか。朝早くから結構夜遅くまで一日中空いてないと思うんですけど、夜遅くまで多分空いてると思いますね。
私あのイリノイ大学の学生さんは一日キャンパスで勉強しているから、あ、
はいはいはいはい、
あのそんなそのアマゾンの受け取れないから、
はいはいはいはい、
っていう理由かなって思ったんですが、それもなきにしもあらずだけど、それよりも勝手に置いていかはるか
な、うん、でやと思いますね、うん、
へえ、それ別に大学の周囲に限らず、だいたいこちらのその配達って割と置いてい かはるものなんですか。
置いて行きますね。その大学のアパートとかで、その何て言うんですかね、管理人みたいな人がいるところはその管理人が預かってくれたりするんですけど、うん、まあ、ちょっと離れたそのアパートとかに自分だけで住んでたりすると本当にドアの前に置いて帰って、うん、あのいなくなっちゃうんで、
うん、
で家に帰ってきたら、あれ家の前に荷物があるみたいな、で、ああ、荷物届いてるわ、でたまになくなったりすることもあるっていう、う
ん、なくなったりすることもあります
か。はい、あ、はい、あの盗まれるわけですね結局は。
あ、
はい、
コーチさんもそういう経験。
はい、あの一回味噌ラーメンを盗まれました。あの
札幌、
はい、宣伝じゃないんですけど、札幌一番の味噌ラーメンを箱買いしたんですけど。
箱買い、
はい、箱買い、はい、もちろん箱買いです。あのそれをこう持ってかれましたね。
はい、なんか話出してすんけど、そうラーメンとか箱買いこちらでするんですか。
はい、もちろん箱買いです。
はい、で、それはなんかこう日本から、日本 の味噌ラーメン、
あ、そうで、あのでも同じなんですよ。あのでもそのやっぱその何て言うんですかね、表示っていうか表記は全部英語なんですけど、味は、味も全部同じで、
うん、
はい、入ってるものも
全部、その方が安い。
まあ一袋100円ぐらいですね。だから全然あの、うんうんうん、コスパはいいというか、うんうん、そこまで高くないんです、ね。
いくつ入ってるんですか。
箱買いで24袋ですね。
うわ、そんな味噌ラーメン食べるの。
はい、あ、でも僕それ3箱買って、
え、
はい、あ、味噌と塩と醤油と、はい、
3箱、
はい、3箱買って、
ということは72
くらいですね。
はい、それ一遍に買う。
あ、そう、一遍に、はい、買います。
なるほど、そういう食事をされてるんですね。、
はいはい、そういう感じです。
え、それが全部なくなった。
あ、酔いでなくなりました。はい、またあの最近もまた買ったんですけど、また新しい醤油味を買おうと思って最近ちょっと見てました。
ほうほうほうほう、はい、あ、でもその3箱をそのアマゾンのピックアップするところでもらっても困りません。
まあそうなんですよ、面倒くさいんですよねやっぱりね。
持って帰って、それキャンパス焼かれてキャンパスの近くに住んではるって言っても、それをよっこらよっこら、
それ
また運ぶのも、それはそれで大変ですね。
ですね。だから本当になんていうか、パソコン買ったりとか、うん、10万とかそれぐらいの高価なもの買った人が多分ああいうところを使うと思うんですよね。だから僕の場合は別にその味噌ラーメンとかまあ最悪取られてもいいんですけど、だから本当に高いものを買った場合はやっぱりそういうところ使おうかなと思いますね。
あ、やっぱりそういう、はい、日本やとあんまりそん
な考えられないです。
まあ置いていかはるってこともないやろし、はい、取っていかはるってこともあんまりたくさんは聞きませんね。は
い
は
い、僕だから日本帰った時に、うん、あのちょっとこっちの方でそれに慣れてたんで、うん、日本帰った時にすごい手渡ししてくれるじゃないですか全部、
うん、
だからそれがもうちょっと面倒くさくて、なんか置いて帰ってほしい時もあるんですよね。なんか本とか、うん、あの届けてくれるんですけど、
いなかった時
とかね、
そうそうそう、また再発達してもらうより、
そうなんですよ、
うん、
それがなんかちょっと面倒くさいというか、なんか、あ、日本ってすごい親切だなと思いました、うん、
親切、
はい、
し本当宅配便の配達の方を、
うん、
私もすごいお世話になってますが、うん、大変やなと思います ね、でこちらでもしそれがなくなった場合はどうしたらいいですか。
なくなった場合は僕ダメ元でそれアマゾンに言ったらすぐに新しいやつ送ってくれましたね、
うん、でもそれが自分がなんていうの、なくなったことをどうやって証明するんですか。
はいはいはいはい、いや何も言ってこないです。だから多分それを繰り返し合ってたらブラックリストに乗るか分かんないです。なんかこう推測ですけど、うん、何も言ってこないです。なんか証拠出せとか何も言わずに、なんか不便かけてすみません、新しいやつ送りますみたいな感じで本当に5分ぐらいでなんか対応してくれて、すごいなと思いますよね本当に。
不思議です
社
会、不思議です、社会仕組みですね、
はいはいはい、だから本当になんかこう悪用する人がいるだろうなと思いつつ、
前提としてある程度こうなんかそういうこともあるなっていうことで対応してくれると
思いますね。だから繰り返し使ってたら絶対あのダメだと思います、うん、バレると思います、はい、
じゃあそういうピックアップする場所ってキャンパスに限らずひょっとしたらいろんなところであるのかもしれないですね。あ、
ですね、はい、ですね、確かに確かに、
いやでも73ラーメン3箱を運ぶのもちょっと、はい、ちょっとかなと思いましたが、あ、そういうものができているというのが、はいはい、あの今のアメリカの、まあ、ある大学のキャンパスの様子です、うん、はい、他にもいろいろあるんですか、聞いてみて、また続きはちょっと今度にいたしますね、はい、では次の曲は浩二さん、
うん、
お好きな曲、なんていう曲ですか？
スピッツの空も飛べるはずですね。
あ、結構古い、
はい、古いですよね、
1995
とかなんかそれぐらいじゃないですかね、
4年5年ですね、なんか思い出の曲、
まあですね、僕10年ぐらい前にあの一時期なんか すごいスピッツをこう聞きまくってた時期があって、で、まあ、そこからあのハマり始めたというか、あの今もずっとスピッツ好きなんですけど、やっぱ最初にそのなんか懐かしいなみたいな感じでこう思ったのが空も飛べるはずっていう、僕は本当子供小学生時代の頃で、なんとなくそうそうそう、まだ小学生、そうです、
小学生でこの曲聴く、
そう、なんかどっかで聞いたことがあったなみたいなのを、その後でその大学ぐらいの時になんかこう聴けるようになって、でこうそこからもうこの10年間ずっとスピッツを聴き続けるみたいな、できっかけになったのがこのやっぱ空も飛べるはずですね、う
ん、何で聴いてたんですかその時
は、なんです、やっぱ
iPhone とかじゃないです
ね、でもあの iPod とかじゃん、
iPod とかも入ってたんですか、
はい、
時代に、
はい、
ですね、ということでこの今日の2曲目はスピッツで空も飛べるはず、トムさん2曲目お願いします、どうぞ。